い。なんだろう、この適当なわずか30秒ぐらいの意味のよくわからない曲は、はい、もうどうしようもないから適当に自動作曲ツールなるもので昔作ったやつを、かけてみました。自動作曲ツールを使って作ったオリジナルフリーのねこれだったらいいんだよねよくわかんないけど、はい。というわけでですね、こんばんは、来ました。時間がないので、やりたいと思います。怖い話というサイトのですね怖い話読みなんですけども、摩訶不思議な怖い話というカテゴリーのですね25話まで読んだので、ファイル26からですね、読んでいきたいというふうに思います。はい。でですね、あととりあえず自分が記録している限りではあと25話読めば、少なくとも2000話読み、したことになると思いますので、頑張りたいと。いけるかどうか分かりませんけど、今日で。で、551ジータレスミヨさんと、なんでか知らないけど、ずいぶん小さいあの字を使ってるんですけども。はい。とりあえず、まあ、おっさんじゃないんですけど、20代なんですけど、はい。で、552番。イサムさんが全身にオイルを塗って、ふんどし祭りをしている、聞いてきましたと。外人さんですか。全身にオイル塗ってふんどし祭りしている聞いてきましたと。多分あの幻聴、はい、だと思うんですけども、気をつけてください。じゃあ早速いきましょう。久々摩訶不思議な怖い話の、26話目、ファイル26ということで、いきましょう。ねえという題名ですね。はい。投稿者ヒロ一様です。とある夏の日、その日俺は学校が終わり、友達の家に遊びに行っていた。二人の何気ない会話、くだらなくとも何かと楽しいもんだ。時計を見ると12時を回っていた。まあお互い一人暮らしで親なんていないから、基本時間なんて関係ないんだけどね。まあ仮にその友達を A 子とする。 A 子、こんな時間だけどもう帰らなくて大丈夫ね。明日学校遅刻するべきだよ。俺、早く寝ないと遅刻する。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。はい。 P A 子、あんた死んだ方がいいはずね。俺、ウェイと、くだらない会話で時間が過ぎていった。気がつけば時刻は2時を回っていた。俺、そんじゃそろそろ帰るわ。ありがとな。 A 子、はいよ、気をつけてね。友達の部屋から出てエレベーターの方に歩こうとしたその時、ねえと後ろから呼び止められた。俺はなんか忘れ物でもしたかなと思い、後ろを振り返る。すると、そこには誰もいない。真夜中の暗いアパートの廊下が目の前には広がっていた。ん？気のせいかな？と思い、また歩き出す。すると、ねえ、また。こういう時、絶対後ろを振り向くな、をよく話に聞く。だが、俺は振り返ってしまった。するとそこには、誰もいない真っ暗な廊下があるだけだった。さすがに怖くなり、足早にエレベーターに向かう。しかしまた、ねえ、もういい加減にしてくれ、と思い、今度は無視。ようやくエレベーターに着く。ここはアパートの6階。下のボタンを押すと1階からエレベーターが上がってきた。1、2、3、4、5、6、途中アホになりながら上がってきたエレベーターに乗り込む。そして1階のボタンを押す。エレベーターのドアが閉まりかけた時、ドアの向こう側に人がいたような気がした。 俺ん気のせいかな、でもなんか嫌な感じ。そして後ろを振り向くと、そこには目の前に人が立っていた。うわ、あれなんだ、鏡か。そうである、鏡に映る自分にびっくりしたのだ。俺もうどんだけ。そして5階エレベーターから5メートルほど離れた場所に女の人の姿が。そして4階さっきの人がまた同じように、今度は少し近くなっていた。そして3階また残り3メートル、2階残り2メートル、そして1階。チーン。俺は怖くて顔を下に向けていた。顔を上げるとそこには誰もいなかった。安心した俺は足早に自分のバイクに向かおうとエレベーターを出る。すると、ねえ、後ろを振り返るとエレベーターの中でさっきの女の人がこっちを見て笑っていた。フーチャンプル。以上。よくわかんねえ。てか微妙に古いギャグとかやめてほしい。で、次行く前にジーダレース2553おっさんコント、おっさんじゃないんですけど20代なんですけど、こんばんはと。 BGM が黒板に詰め立ててるような感じでと、嫌でしょ、もう寝れねえって感じでしょ。で、554おっちゃんおいすと、おっちゃんじゃないんですけど おいすと、今日も寝るまでゆっくり聞かせてもらいますねと、ありがとうございます。これ寝れますこの曲で。で555おっさんおっさんと、おっさんじゃねえっつってんだね。で556なんか吸い込まれるような BGM だなとね、逆再生しただけっていう、自分で作ったっていうか、作ったっていうほどのものでもない、自動作曲ツールを使ってペペペって打ち込んだやつを逆再生してるだけなんですけど。吸い込まれるね。まあいいや。で、次ファイル27わかめ、投稿者エミ様。ある日の出来事です。ワカメというのは一緒に暮らしている猫です。私が怖かっただけで皆さんには怖くないかもしれませんが、その日はパソコンで DVD を見たりネットラジオを聞いていました。猫のワカメちゃんは膝の上にと、その時突然ワカメが飛び起き窓の一角に向かって、ふー、え、何？その後とても誇りを目で追っているとは思えない速度と目の動きでそれを追いながら、うーっ、やめて、何がおるの。埃なら上から下へゆっくり落ちていきますよね。ワカメの視線は上下左右へ忙しく動き回っておりました。その間5分程度、ようやく落ち着き、何事もなかったかのようにワカメは膝の上で横になりました。これは何かを追っ払ったのでしょうか、それとも存在に慣れて気にならなくなったのでしょうか。まさか私をおちょくっていただけ。見えも感じもしない値には分かりません。ただこの子はたまにこういうことするんです。帰ってきた私の背後を威嚇してみたり、特に心霊スポットには行ったりしないんですけどね。あの日は怖かったです。以上で、ジーター557、俺も寝るまで聞かせてもらう、4時くらいまでねと。4時無理。目指せ1時です。で558、おっちゃんとお知り合いになりたいと。まあおっちゃんじゃないんですけど、お知り合いの字がおかしい。てかマジでこの曲やめてくれ、具合悪くなると。あれマジで、あ、そう、じゃあやめよう。じゃあ無音でやります。はい。 無駄に精神攻撃してもしょうがないんでね、そんなつもりはなかったんですけど、具合悪くなるならやめましょう、はい、で次、ファイル28、黒い人、投稿者千奈様、あれは確か私が小6くらいの時に母と妹といとこの家へ遊びに行った時です。母とおばは買い物へ行き、私、妹、いとこ、兄弟の4人で留守番してました。初めのうちはみんなで2階の部屋で遊んでいたのですが、私は眠くなってしまい、2階の部屋にベッドがあるのですが、遊んでる声で眠れないので1階のリビングにあるソファーで寝ることにしました。夕方で暗かったので部屋の電気をつけ、そのまま寝てしまいました。どれくらい眠ったのでしょう。水道から水が出ている音で目を覚ましました。キッチンとリビングは隣接していて、ソファーから軽く体を起こし、喉乾いたのと声をかけ、キッチンの方へ少し振り返ると真っ暗。おかしいな、そう思い流しの方へ。しっかり顔を向けると、なぜか暗闇にはっきりと真っ黒な人が立っているのが見えました。凹凸もなく、ただ輪郭だけの真っ黒な人。そして水道から流れ続ける水。頭が真っ白になり、とにかく急いで2階へ駆け上がりました。今誰か下に来た？いとこの答えは、ううん、ずっと3人で遊んでたよ。よく考えたら私は寝起き、黒い人は寝ぼけてみた。上から何かが落ちてきて、それがうまいことレバーに当たり、レバーが下がって水が出たのかも。そう思い、キッチンの水道ってレバー下げると水出るの？と尋ねると、うん、上げないと出ないよ。この一言で、あれが寝ぼけてただけじゃないんだと思い知らされました。水道にタイマーがついてて勝手に水が出るなんて機能ないよね。わけわからない質問ですよね。けど私が経験したことを否定したかった。そんな機能ないよ。普通そうですよね。おばにも話しましたが、やめてよと言われるだけ。その後遊びに行ってもあれ以来何も起こりません。とても不思議な体験でした。以上。で、次行く前にチータレスミ559。おっさんは昔他の DJ 名で放送してたよねと。他の DJ 名って何？え？自分む昔からずっとこれなんですけど、始めた時からこれなんですけど、始めた時から数字なんですけど。っていうか、初めて書き込んだのが136番目 の、 あのレスだったから、自分136でずっと136なんだけど。うん、他の DJ 名なんて一切使ったことないんですけど、どなたか、なんか似たような声の人がいるんですかね、わかりませんけど、まあおっさんじゃないんですけど。で560、すごい若い声ですね、あ、初めまして、いい男ですねと。よくわかんないんですけど、なんかびっくりマークいっぱいついてますけど、はじめましてなのかよくわかんないですけど、お若い声っていうのがどう考えてもおかしいね。ずっとおっさんおっさん言われてるのに、はい、でとりあえず、よくわかんないですけど、はじめましてならはじめましてで、561、かわいそうす、せっかく頑張って作った曲なのにねと。あ、3分で、で、562、出遅れた小葉は今から聞くと、こんばんはです、はい、今からということで、ありがとうございます。で563、ガチムチなんですか、なんか安心しました、いい男なんですねと。おかしいですよ、どこもガチムチでねえんですけど、いい男でもないんですけど。で564、前はイサブと名乗っておりましたと。おかしい、おかしい、136と書いて、 あれおかしいな。今は何ですか俺。まあいいや、次行かないと終わんねこれ。でファイル29、重重夢って書いて何て読むんだろう。重重夢、重い重い夢。投稿者キノコ様。ある晩、私はいつものようにベッドに横たわっていた。うつらうつら眠りへと入っていく夢かうつかの境目。突然私の体に緊張が走る。夢か現実かの境目。突然私の体に緊張が走る。金縛りかなとまだ寝ぼけた頭で考える。私にとって金縛りになるのは日常茶飯事のことなので、これといって焦りも何もない。金縛りといってもほとんど体が動かなくなるだけで、特に霊的なものが見えるわけではない。そういう場合は身体的な疲れから来るものだと思う。だからその夜もいつものように金縛りにあった状態のまま寝てしまおうと。が、トントントントン、誰かが階段を上がってくる音がしなかったか。私の一人暮らしの部屋は2階なのだけれど、玄関は1階にあり、そこから2階へ続く階段がある。その階段を誰かが上がる音が聞こえた。トントントン、また鍵はオートロック。今アパートに私以外の誰かがいるはずがない。体は依然として動かない。どうしよう、怖い。足音は近づく、足音は近づく。トン。階段を上り終えたのだろうか。階段から部屋までは3メートルほどの廊下が続く。近い。なんとか体が動かないかと全身に力を入れる。すると手が動いた。電気。ベッドの脇にあるスイッチを暗闇の中探る。ダダダダダダ。やつが駆け出した。パチ。電気をつけた瞬間目も覚めた。あ、今のは夢だ。うなされていたのか汗がひどい。やけにリアルな夢だったなと思った。消したはずの部屋の電気はついていた。眠りながらつけてしまったらしい。まだ朝まで時間がある、眠ろう。少しして眠りに入ろうとした瞬間、金縛りにあった。さっきの夢と一緒だ。少しばかりの緊張が走る。まさか。トントントントントントン。その音に寒気を覚えた。音の主は階段を上り終える。もちろん私以外の誰かがいるはずはない。ダダダ。私の部屋までの3メートルをかけてくる音がする。さっきの夢のように覚めることのない現実。体も動かない。どうしよう、怖い怖い。ブンブンブン。部屋の扉を叩く音がしたと金縛りが解ける。パチ。同時に目が覚めた。今のは夢だ。うなされていたのか汗がひどい。それにしてもやけにリアルな夢だった。気味が悪い。夢の中で夢を見ていたのか。ふと横に目をやると、誰かが私の隣に横たわっている。ヒロ。そうだ、今夜は友人のヒロが泊まりに来ていたんだった。一人じゃないことに安堵してしまった。たかが夢に何をそんなに怯えているんだろう。私は再び眠りにつこうとした。するとヒロがくっついてくる。寝ぼけてるのかなと思いながら頭を撫でてみる。ヒロの頭の温かさが私に心地の良い眠気を与えた。その瞬間体が動かなくなる。またトントントントン。階段を上がる音がする。ダダダ。廊下を駆けてくる音がする。ブンブンブン。部屋の扉を叩く音がする。次は何だ。もうダメだ。恐怖が体中を支配する。金縛りは解けない。 でも夢と違う事実が一つ。今私は一人じゃない。ヒロが隣に寝ている。大丈夫、ヒロがいるから。ヒロはいない。ヒロがいるはずがない。ヒロは初めから泊まりになんか来てないと、この時唐突に気づく。なぜヒロが泊まりに来ていると思ったんだろうか。じゃあ今確実に私の左手に感じるぬくもりは何なんだろう。ガチャッ。音の主が部屋に侵入した瞬間、金縛りが解けたと同時に目が覚めた。恐ろしい夢を見てしまった。うなされていたのか汗がひどい。それにしてもやけにリアルな夢だなと思った。その時冷え性の私の左手だけが暖かかった。消して寝たはずの電気がついていた。これが何を意味しているのか私にはわからない。翌日私は大学でヒロにその話をした。よかったね、目が覚めて。そうだね、起きれなかったかもしれないね。箱の中に箱があって、その箱の中に箱があるというように、夢の中の夢の中の夢に私がいたのだとしたら、一つ一つの夢を順序立てて覚ましていかなければ、私は一生現実にたどり着くことなく夢から出られなかったのかもしれない。ヒロが言った。実はこれも夢なんだよ。私たちは笑った。内心私はぎょっとした。以上。はい。で、次行く前にジータレスミ565、初聞きです。それにしてもいい声ですね。何かに目覚めてしまいそうと。もうなんかもう初聞きっていうのが、なんかちょっとしたネタになってるような感じがするんで、本当に初聞きなのかよく分かんなくて、もう不安なんですけども、もうどっちか分かんねえよ。もう何かに目覚めてしまいそうって書いてあるのがどう考えてもなんか嫌な気がする、ネタなのか何なのか分かんない。まあ、とりあえず初聞きだと思ってですね、失礼のないように、ありがとうございますもうすでになんかいろいろ言ってるのが失礼だと思うんですけど、まあいいや、次行きましょう。ファイル30、平手打ち。さっきのやつ面白かったな。投稿者二階堂高也様、ミクシーのコミュニティ平成耳袋の管理人様です。俺の母の実家はいわくつきの立地条件に立っている。道路一本挟んで前が大きい寺、そして後ろが神社といういわゆる霊堂の上に立っているのだ。そんな家に住んでいた母は空気を感じる程度の霊感しかないが、その家内で何度となく霊体験をしている。まずはじめに母が小学生の頃の話だ。学校が終わり家に帰った母はなんだか妙に疲れていた。家の8畳までは母親、俺の祖母がアイロンをかけていて、その母親にただいまと言うなり、母はランドセルを放り出して畳の上に寝転んでしまった。もう眠くてたまらなかったのだという。寝るなら宿題してからにしなさいという母親に対して、母は後でやるからと言って眠りにつこうとした。だがその瞬間、何の前触れもなく突然ビシッと頬に強い衝撃が走りました。まるで頬を平手で張られたような痛みに母は飛び起き、ぶつことないでしょうとアイロンをかけていた母親に抗議をした。だが母親と自分が寝ていた場所を考えると、叩かれて飛び起きるまでのほんの一瞬の間に戻れるような距離ではない。もし急いでアイロンの場所まで戻ったとしても、そんなに急ぐ必要などないし、バタバタしたならわかるはずだった。母の抗議に対し、もちろん母親は叩いてなんかいないよと答えたという。怖いというよりは不思議な経験だったと母は話している。 以上。てか音がないとすごい不安無音状態が。で次ファイル31、おばあさん、投稿者ニワトリ様。とあるカップルがいました。彼女の実家に挨拶がてら帰省していた時の出来事です。彼女の実家は山奥にあるので、都会で生活している彼にはとても有意義な休日になりました。彼女の家族に挨拶を済ませ、あたりも暗くなってから東京に帰ることにした時です。夜の山道は街灯もなく、車のヘッドライトを消してしまうとあたりは真っ暗闇。虫の声しか聞こえないほどの静寂に包まれる寂しい夜道です。しばらく走っていると、突然ヘッドライトに照らされて道路脇にうずくまる70歳前後と思われるおばあさんが現れました。二人は突然の出来事に驚き、車を止めました。するとそのおばあさんがこちらを振り向き、おぼつかない足取りで近づいてきて、すまねえんだけど家まで送っていってくれねえか、山菜採りしてたら足くじちまで歩けねえんだと。見るとおばあさんが背負っている大きなバッグはパンパンに膨れており、これを背負ってこの山を越えるのは無理だろうと感じた彼は、いいですよ、家はどこですかと彼が言うと、突然助手席に座っていた彼女が、急いでるんでごめんなさいと言い出し、早く車を出すように彼を急かすのです。何が何だかわからない彼は、とりあえず彼女の言う通りに車を走らせました。バックミラーからおばあさんが消えるまで走った頃、青ざめた顔をした彼女が、気づかなかったの？おばあさんが背負ってたバッグから子供の手が出てたのよ。以上。はい。で次ファイル32、インビジブル、投稿者オリバー・キーン様。1951年の5月、フィリピンのマニラ、ある裏通りをパトロール中だった警官に、いきなりある女性が走り寄ってきて腕にしがみつき助けを求めてきた。
助けてください、誰かが私に噛みついてくるんです。
助けを求めてきたのは18歳の娘で、クラリータという女性だった。だが警官がよく聞いてみると、噛みついてくると言っても相手の身長も顔も服装もわからない、男か女かさえわからない相手が噛みついてくるというのだ。聞き終わった警官はクラリータを麻薬中毒患者かいたずらだと思い、まともに相手をしなかった。だがクラリータは必死で訴え続ける。
嘘じゃないわ、ほらこの傷を見てよ、8箇所も噛んだ傷があるでしょ。
クラリータがあんまり熱心に訴えるので、とりあえず警官は警察署へ連行した。ところが警察署の一室に入ると、クラリータがまた叫び声を上げた。
ほらまたあそこにいるわ、黒い何かが私に噛みつこうと迫ってくる、助けて助けてください。
言い終わった瞬間、クラリータは床の上につまずいて倒れ、そして今度は警官の見ている前で肩と腕に噛み傷がいくつも現れ始めたのである。その傷からは血がにじみ出て、唾液のようなものがべっとりとついていた。さすがにこの光景を見ては警官も信じざるを得ない。その場にいた全員が青ざめて、すぐに警察署長と検察医が呼ばれた。署長も検察医も最初は全く信じなかったが、クラリータの体を見てみると全身に10箇所以上の噛み傷があり、しかもそのそれぞれに血がにじみ、首の後ろにまで噛み傷があったことから、これは狂言や芝居ではないと悟ったようだ。事件を目撃した警官たちが熱心に主張することもあって、クラリータはこの晩警察署に泊まることになった。そして翌朝、クラリータはまた悲鳴を上げた。
またあの怪物が噛みついてくるわ、
叫びながら逃げ惑うクラリータを警官が飛びついて両側から押さえつけた。しかし次の瞬間、クラリータの手に傷跡が現れ、そしてついには首筋から血がにじみ始めたのだ。
警官たちにも見えない怪物に挑みかかってみたが、まるで手応えがない。あちこち噛まれたクラリータは痛さと恐怖のあまりそのまま気を失ってしまった。見えない怪物のことはたちまちマニラ警察署内で大騒ぎとなり、ついにはマニラ市長までが駆けつけてきた。そして検察医も一流の検察医が呼ばれ、クラリータの調査に当たった。全身至る所にある赤いあざや青いあざ、血や唾液の跡、これらを丹念に調べたが、紛れもなく何かに噛まれたような傷跡であった。警察はクラリータを独房の中に入れ、完全に一人の状態にした。しかしこの怪物はまたしても襲ってきたのだ。
また黒い怪物が入ってきた。
クラリータの叫び声を聞いて、すぐに署長や検察医、市長などが駆けつけてきた。そしてやはり今度も全員の見ている目の前でクラリータの喉に歯型が食い込んだかと思うと、次の瞬間血が流れ始めた。署長がクラリータに噛みついているであろう透明の怪物を追い払おうとしてクラリータの前で攻撃を加えたが、全く手応えがなかった。そしてクラリータの体には腕、肩、足などに次々と歯型が現れ、そして鮮血が吹き出していった。見えない怪物の攻撃が収まるまで5分くらいであっただろうか。その怪物が去った後、署長も市長も全身にびっしょりと汗をかき、足はガクガクと震えていた。この攻撃を最後にクラリータは怪物からは解き放たれたようだ。その後クラリータは精神病院に半年ほど入院して、なんとか全快し、やっと普通の生活に戻ることができた。しかしあの時の心の傷は癒えることはない。体に噛み傷ができるというのはポルターガイスト現象の一種とも考えられるが、クラリータが見た黒い怪物とは一体どんなものだったのだろうか。この事件は当時のマニラ警察署の事件報告書にも特殊事件簿ナンバー108号として記載されているということである。以上。はい。で、次。ファイル33、猫が欲しい。投稿者二階堂高也様。クラスメートの池上さんに仕入れていただいた話だ。池上さんの知人で現在寺の住職をしている大門さん過去仮が子供の頃にしたという体験を紹介しよう。大門さんの家は寺で、当時住職だった祖父と両親、妹と5人で生活していたのだという。祖父が猫好きだったこともあり、寺の境内には住み着いた野良猫がそこら中にゴロゴロとしていて、大門さん自身もよく餌をあげたりして可愛がっていたのだそうだ。その本堂の裏側に祖父もいつからあるのかよくわからないという古い井戸があった。普段は蓋がしてあったが、覗き込むと暗い底の方で時折水面にブクブクと泡が出ていたという井戸は、もしかしたら井戸の水中には何か得体の知れないものが潜んでいるのではないかと幼心に思わせ、大門さんはあまりこの井戸が好きになれなかったという。ある日、大門さんがお気に入りだったブチ猫が姿を消してしまった。猫は死期が近づくと悟られないように身を隠すというが、ブチは今朝方まですこぶる元気だったのだ。きっと誰か猫好きな人に拾われていったのだろう。自分の中でそう結論を出して、大門さんはブチの幸せを願った。だが翌日からも懐いていた野良猫たちが徐々に姿を見せなくなった。誰かが拾っていくにしても毎日毎日猫がいなくなるのはやはりおかしい。かといって境内のどこを探しても猫の死体などなく、大門さんの祖父も首をひねっていたという。数日がたち、大門さんが小学校から帰り家でくつろいでいたところ、妹の悲鳴を聞いた。祖父と悲鳴のした方に飛んでいくと、大門さんの妹は本堂の裏の井戸に上半身を突っ込み、尋常ではないほど泣き叫びながら浮いた足をバタバタさせていたのだという。 バカモン何やっとると、祖父が妹の体を抱き上げようとするが、妹の体は鉛のように重く、祖父と大門さんが二人がかりでもなかなか上げることができない。何かに引っかかってるのか。大門さんは妹の上半身を引っ張り上げようと井戸を覗き込み、その光景に絶句した。泣き叫ぶ妹の両腕を人のようなものがしっかりと掴んでいた。人だと一目でわからない理由、それは人型はしているが、全身がまるでぐずぐずに腐ったように崩れていて、とてもではないが生きた人間には見えなかったからだ。絶叫した大門さんは全身の力が抜けてしまい、その場にへたり込んでしまった。その様子を見ていた祖父も井戸の中を覗き、大きな声で経を唱えた。しばらく祖父が経を唱えながら妹の体を引っ張っていると、すっぽ抜けるように祖父は妹を抱いたまま井戸の横に勢いよく転がった。祖父はすぐさま起き上がり、井戸を覗き込みながらさらに経を唱え、最後に井戸の蓋を閉じた。家に入ってなさいと祖父の怒号で我に帰った大門さんは、泣きじゃくる妹を引っ張って家の中に駆け込んだ。落ち着いた妹はポツポツとなぜあんなことになったのか説明を始めた。一週間ほど前、妹が本堂の裏で遊んでいると井戸から声が聞こえたのだという。さほど恐ろしいとは思わなかったという妹が井戸の蓋を開けてみると、井戸の中に着物を着た男性がいたのだという。男性は、猫が好きだ、猫を連れてきてくれないかと妹に言ったのだという。言われるままに妹がぶち猫を井戸に連れていくと、井戸の男性はかたじけないと言い、猫を抱いて井戸の水底に消えていったという。それから妹はたびたび井戸の男に呼ばれ、猫を連れて行ったのだというが、さすがに妹も猫がどこに行くのか不思議に思ったらしく、猫はどうしたのか、どこに行ったのか男性に尋ねたという。すると突然男性の様相が豹変し、腕をつかまれて井戸に引っ張り込まれたのだという。井戸は祖父の提案ですぐに埋められ、その場所に小さな祠を作ったそうだ。祖父はその男について何も語らず他界してしまい、妹の腕には今でも火傷の跡のようにしっかりと手形が残っているという。以上。はい。で次どんどんいきましょう。ファイル34、良栄丸、良い栄の丸、投稿者ワッチュゴナドゥ様。発見されたミイラ船良栄丸。1927年10月31日カナダ西海岸バンクーバー島、ワシントンのシアトル港への帰路についていたアメリカの貨物船マーガレット・ダラー号は、行方不明になっていた小型漁船良栄丸を発見した。ボロボロに朽ち果てた船体、ミイラの転がる甲板、激しい刺繍、白骨体、足のない死体、船室には頭蓋骨を砕かれた白骨体とミイラがあった。船室奥の部屋にはおびただしい血痕が染みついていた。船尾の支柱室では会長の白い羽が至る所に散らばっており、コンロの上にあった石油缶の中には人の腕が入っていた。船内には食物も飲料水もなく、エンジン機関部はすべて破損していた。ところが船長室から見つかった3冊のノートには、信じられない惨状が書かれていたのだった。そのノートによると、良栄丸の情報は以下の通りだ。重量は19トンで1本マスト、船首は和歌山県の藤井三四郎、船長は三木地蔵三鬼時倉、機関長は細井伝次郎、乗組員は12名。神奈川県の三崎港を出港したのは1926年12月5日、約1年間漂流していた。ここで疑問が浮かぶ。発見された死体は9体、記録には12名とある。3名はどうなったのだろうか。
不幸な漁船。1926年12月5日、神奈川県の三崎港を出港した良栄丸は、千葉県銚子沖にマグロを求めて進んでいた。天候も思わしくなく、エンジンが調子の悪い排気音を立てていたため、翌12月6日に銚子港に寄港した。しかし、エンジンに故障はなく、銚子の沖合で大量のマグロを水揚げした。が、暴風に見舞われて航行不能に陥ってしまった。そして12月15日、銚子の東方沖合1000マイルほど流されたとき、奇襲船によく似た船が現れたので、信号を送ったり船員が叫んだりしたのに応答もなく通り過ぎてしまったという。三木船長は漂流を決意、記録には4ヶ月間は食べられると書いてあった。12月16日にも東洋汽船と書かれた船が近くを通ったが応答はなかったという。なんとか日本へ戻ろうと努力したが、どうやっても逆に流されていった。記録にはこう書かれている。どう工夫しても西北へ船は走らず絶望、ただ汽船を待つばかり。反対にアメリカへ漂着することに決定。帆に風を73に受けて北東に進む。しかし漁船で米国にたどり着こうとするは、コロンブスのアメリカ大陸発見より困難なりと心得るべし。恐怖の記録。ここからは説明はいらないだろう。記録文のみで十分に迫力が伝わってくる。12月27日、カツオ10本釣る。1月27日、外国船を発見、応答なし。雨が降ると桶に雨水をため、これを飲料水とした。2月17日、いよいよ食料少なし。3月6日、魚1匹も取れず、食料は一つ残らず底をついた。恐ろしい飢えと死神が徐々にやってきた。3月7日、最初の犠牲者が出た。機関長、細井伝次郎は、一目見たい、日本の土を一足踏みたい、とうめきながら死んでいった。全員で水槽にする。3月9日、サメの大きなやつが一本釣れたが、直江常嗣は食べる気力もなく、痩せ衰えて死亡、水槽に処す。3月15日、それまで航海日誌をつけていた伊沢社次が病死、代わって松本源之助が筆を取る。伊沢の遺体を水葬するのにやっとのありさま。全員顔は青白く、山嵐のごとくひげが伸び、ふらふらと亡霊そっくりの歩き様は悲しい。3月27日、寺田所蔵と横田良之助の二人は突然上言を発し、おい富士山だ、アメリカに着きやがった、ああ虹が見える、などと狂気を発して左舷の板にガリガリと歯を食い込ませて悶死する。いよいよ地獄の底も近い。3月29日、メバチ一匹を吉田藤吉が釣り上げたるを見て、三谷虎吉は突然として逆上し、斧を振り上げるや吉田藤吉の頭をめった打ちにする。その恐ろしき光景にも皆立ち上がる気力もなく、しばし呆然。残るものは野菜の不足から解決病となりて、歯という歯から血液滴るは、皆妖怪変化の凄まじき様相となる。ああ仏様よ。4月4日、三木船長は甲板上を低く飛びかすめる大鳥を蛇のごとき速さで手づかみに捕らえる。全員人食いありのごとく群がり、羽をむしり取って生きたままの大鳥大鳥をむさぼる。血が滴る生肉を食らうは、これほどの美味なるものはなしと心得たい。これも皆ガチ畜生となせる技か。4月6日、辻門領事地平道を吐きて死亡。4月14日、沢山勘十郎、船室にて不意に凶暴と化して発狂し、死骸を切り刻む姿は地獄か。人肉食べる気力あればまだ救いあり。4月19日、富山和夫、沢村勘十郎の2名、 料理室にして人肉を争う。地獄の鬼と化すもただただ生きて日本に帰りたき一心のみなり。どうや2名とも血だるまにて転げ回り死亡。5月6日三木船長ついに一歩も動けず、乗組員12名のうち残るは船長と日記記録係の私のみ。2人とも重い脚気病で正面大面にも動けず、そのまま垂れ流すは仕方なし。5月11日曇り、北西の風やや強し、南に西に船はただ風のままに流れる。山影も見えず陸地も見えず、船影はなし。甘い砂糖粒一つ舐めて死にたし。友の死骸は肉がドロドロに腐り、溶けて流れた血肉の刺繍のみがあり、白骨のぞきてこの世の終わりとするや。日記はここで切れている。だが三木船長は杉板に鉛筆で以下のような家族宛の遺書を残していた。父さんの言うことをよくよく聞きなされ、もし大きくなっても決して漁師になってはならぬ。私は幸せの悪いことです。二人の子供頼みます。必ず必ず漁師にだけはさせぬように頼みます。いつまで書いても同じこと。でも私の好きなのはそうめんと餅菓子でしたが、帰れなくなって申し訳ない。許してください。奇妙な事実。しかし記録を調べるうちに奇怪な事実が浮かび上がった。数十回にわたって他の船に出会っていながら救助に応答する船は一隻としてなかったことだ。そして吉英丸は太平洋横断の途中たった一つの島さえも発見できなかったのである。良英丸だよな。しかしアメリカの貨物船ウエストアイソン号のリチャード・ヒーリー船長は次のように述べている。1926年12月23日シアトルから約1000キロの太平洋上で波間に漂う木造船を発見したが、救助信号を送っても返事がないので近づきました。しかし良英丸の船窓船倉や甲板に立ってこっちを見ていた10人ほどの船員は誰一人として答えず、馬鹿らしくなって引き上げたのです。だが良英丸の記録にこのことは書かれていない。一体彼らには何が起こっていたのだというのだろうか。以上。はい、今日は多分これ50いかねえで次ファイル35呪詛、投稿者ゆうき様。昔ある山奥に集落があった。土地はあまり良くなく、なかなか農作物が育たない。木を切ったり籠を編んだり山菜なんかを売って村人は生計を立てていた。もちろん大した稼ぎにはならず、おかげでとても貧しかった。昔にありがちで貧乏子だくさんな家庭が多い村は町に出稼ぎに行く人が多かった。しかし田舎者と足元見られて安い賃金で重労働、今でいういじめも半端なかった。町に出た村人は互いに励ましながら必死に家族のためと働いた。そんな中に A という村人がいた。美人な嫁、子供は周りに比べたら少ないが、それでも7人はいた。美人な嫁はその地域では神様と呼ばれる家系で有名で、代々神様を祭り、神託を受けたりお祓いをしたり、もっとも一番の仕事は祈祷と薬草で病を治したり、いわゆるシャーマンの家系だったらしく、医者のいない村では頼りにされていたが、町では畏怖の対象だった。ある日 A が働いていたところで不幸が続いた。怪我、病気、死亡事故。作業の一人が A の仕業だ、呪いだとなった。全く身に覚えもなく、ただの言いがかりである。
そうなると魔女裁判である。
A は捕らわれ拷問を受けた。もちろんやってないは受け入れられない。彼らが欲しい言葉はただ一つ、私がやりました。
それを言うまでは解放なんかありえない。
ありとあらゆる拷問、それでも口を割らない。
彼らは村まで行き、妻と子供たちを連れてきた。妻を目の前で犯され、末のまだ血のみ子は目の前で八つ裂きにされ殺され、他の子供を腕を落とされ、目を潰され、足を折られ、耳をそがれ、背中を焼かれ、頭皮を剥がされた。
彼は自白した。せざるを得なかった。
同じ村の仲間も言われもない拷問をされたりした。
そして A 一家は処刑されることに決まった。
あまりのひどさに出稼ぎに来ていた仲間は彼ら一家をこっそり逃がした。村に帰った彼らはことを話し、村人に逃げるように言った。しかし以前から迫害を受けていた村人は逃げずに戦うと言いました。女子供は逃がし、男たちは戦うと。
ほどなく奴らが攻めてきた。村は焼かれ、男たちは皆殺し、見せしめに泣き殻は木に吊るされたり、槍等に突き刺されたまま串刺し状態で晒されたり、
A に至っては首を落とされ、村の神様を祀る社に頭を串刺しにして立てられ、胴体には狂人の意味、表現がきついため自粛と刻まれていた。
A の妻は実家に帰り、夫のことを、自分がされたこと、末の子供のこと、他の子供のされた仕打ち、村の惨劇、子供の亡骸を抱いて訴えた。恨んでも恨み足りない、憎い憎いと。
生き残った子供たちももはや生きていくことが困難な状態だった。
家長である老婆は村に行き、惨状を目にした。
荒らされた社を詣で、神の怒りを感じた。
老婆は A の頭を抱いて戻り、孫である A の妻に仇討つ覚悟を聞いた。何を犠牲にしても仇を討ちたいか聞いた。妻は命を代償にしてもと。
そして老婆は秘術を授けた。
数ヶ月後、町では流行り病、奇妙な火災、事故、ありとあらゆるまがいが起きた。町は全滅した。
数十年後、町があった場所に開発計画が持ち上がった。廃屋を壊し、整備が始まった。泊まり込みの作業員がおかしなことを言い始めた。
町から出られない。
休みの日に町を出ようとしても出られない。それどころか作業中事故が多い。
きっと呪われていると。
他の行員も声が聞こえる、首のない子供がいる、巨大な犬が追ってくる、蛇に噛まれて腫れが引かず産んできたり、中には蛇に絞め殺されそうになったり、
死者も出た。
そんな感じで作業は一向に進まない。大幅に遅れながらも、なんとかすべて建物を撤去し、整地をし始めた。
そこにあったのだ、首の骨が。
見つかったのは6つ、いずれも子供のものだった。
それだけでも不気味なのに、その頭部の骨には蛇が絡みついており、また獣の骨と毛が一房ありました。
そういえば街中で蛇をよく見かけるし、蛇による事故も多かった。頭部の骨はきれいにして、しばらく簡易で安置した。
行員の中に坊主の息子がいたので、お経も一応あげた。
街の外れの洞窟が発見された。その洞窟の奥は底深い穴が開いていて、そこには蛇がびっしり。
穴に松明の火を入れると、一斉に蛇が逃げ出した。
何十、何千、何万。
蛇がいなくなった穴の底には、頭部の骨を抱いた遺体が。
老婆は孫に言いました。
犬を集めろ。
そして犬と向かい合わせに子供を埋めろ。
首だけ出して死んだら両方の首を切り落とし町の端5箇所に埋めなさい。次に町の外れの洞窟に行き蛇神様にその身を捧げなさい。妻は子供たちを殺しました。犬の頭とともに月夜の晩に一心不乱に埋めました。素手で掘ったために爪は剥がれ皮はむけ血まみれ。5つは町を囲むように指定された場所に、1つは町中の神社の下に埋めた後、妻は子供たちの体を丁寧に弔い A さんの頭を抱きしめて暗い洞窟に消えていった。狂わすには四辻、殺すには宮の下。町の周囲に埋めた首は結界、外から内に入れないためではなく内から外に出さないために。神社の下、宮の下、最後に自らの命を捧げることで呪詛は完成した。工事は大幅に遅れながらも完成した。今は普通に宅地開発され町が形成されているそうです。町の結界は解かれました。しかし呪詛が返されたわけではない。死者に呪詛は返せない。今も呪詛は不完全ながら効いているらしい。町でよく蛇を見かける。犬の事件が多い。首なし幽霊の目撃情報が多い。そして精神を病んでいる人が多い。そんな町にはご注意を。狂わすには四辻、殺すには宮の下。町にあった頭部は6つ。呪いはまだ終わらない。以上。今日は目指せ40でいきたいと思います。はい。で、そのまま次いきましょう。36、戻れない肝試し、投稿者不明、ネット上より天才。この話は実際に新聞に載ったという前振りで聞いた話ですが、私は実際にその新聞を見ていないし何年前かもわからないので、話を怖くさせるスパイスだと思って聞いてください。ある高校生の男女各4人が1人の家に集まって怖い話をしていたそうです。夜も更けてきたところで肝試しに行くことになりました。でも本当の目的はむしろ男女ペアになっていくということの方が楽しみだったので、場所は安直に彼らの通う高校にしたそうです。しかしこの高校は築100年近く経っていたので、行ってみると思ったより迫力があります。早速男女ペアになって一組ずつ学校の周りを一周することになりました。校内には入れなかったので、周りを一周するだけならせいぜいかかる時間は20分ほどです。まず最初の一組が出発しました。みんなで冷やかしたりしながら賑やかに去っていきました。しかし20分経っても30分経っても戻ってきません。二人きりで何をしてるんだろうかと冷やかしながら二組目が出発しました。しかしやはり彼らも帰ってきません。三組目が出発することになりました。この頃にはさすがに深刻になってきていて、絶対回ったら戻ってくるし、他の奴らも見つけたら連れてくると約束して出発しました。そしてこの3組目も戻ってきません。1組目が出発してすでに時間は2時間以上経っていました。とうとう女の子は泣き出しました。残ったもう一人の男の子が、俺が行ってくる、もし30分経っても俺が戻ってこなかったら警察へ行け、絶対待つなよと言い残して駆け出しました。そしてその子も戻ってきませんでした。残された女の子は泣きながらそれでも1時間待ったそうです。そしてその足で警察へと向かいました。
警察官が探しても見つかりません。しかし夜もすっかり明けた頃、とうとう7人は見つかりました。その高校にはグランドの端に古くなった旧体育館があるそうです。そこのトイレを開けると7人全員が首を吊っていたそうです。女の子の証言から自殺する理由がないと思われたのですが、結局他殺の痕跡はなく、受験生の集団ヒステリーとして片付けられたそうです。その学校にはこれといった怪談話もなかったそうです。以上。はい。で、次行きましょう。次、ファイル37、怪談の夜。投稿者二階堂高也様。これは私とクラスメートの池上さんの体験談だ。最近こちらに掲載した池上さんの怪談は、仲良しクラスメートたちと出かけたキャンプ場で晩酌をいただきながら聞いたものなのだが、このキャンプ場での出来事だ。つい先日、群馬県水上町の山奥にある H キャンプ場、そこに仲良しクラスメート12人で出かけた。昼間はバーベキューやテニスをしたり、キャッチボールをやったりと楽しい時間を過ごさせてもらったのだが、夜になりコテージで夕食を終えるとビールを片手に池上さんがポツポツと怪談を始めた。池上さんの怪談ライブを聞き終えたところで、昼間の疲れもあり、おのおの床につき始めたわけなのだが、旅行先の夜というのは床についてもなお話が尽きないもので、昼間の疲れもあったが、私は左右で横になっているクラスメートとたわいもない話に興じていた。私が寝ていたのはコテージ内のロフトで、玄関やキッチンの真上に当たるのだが、開花では池上さんともう一人、クラスメートの西岡くん、かっこ仮が眠りについていた。すでに室内は消灯されていて、暗い中で私は隣のクラスメートと話をしていたわけなのだが、開花でガサガサと物音がし始めた。誰かが寝返りでも打ったのだろうと最初は思っていたのだが、どうも寝返りにしてはうるさい。騒々しく続く物音にロフトで寝ていた私たち3人は開花を覗いてみた。池上さんも物音で目を覚ましたのか体を起こしていたのだが、西岡君の布団を見て唖然としているのだ。西岡君の布団がバタバタと動いていた。まるで布団の中でもがいているように布団が波打っているのだ。耐えかねたのか、池上さんは西岡君の布団をガバッとめくり上げた。西岡君は寝ていた。ずっとその姿勢で寝ていたかのように丸くなって寝ていたのだ。池上さんは西岡君を揺さぶり、大丈夫かと声をかける。目を覚ました西岡君は目をこすりながら、なんすか、大丈夫っすよとだけ言うと再び眠りに入った。その晩は別段他に変わったことはなく、そのまま朝を迎えたのだが、朝のコーヒーの席で池上さんが昨晩のことを話してくれた。池上さんが昨晩怪談話をしている途中、窓から初老の男性が入ってきたのだという。その男性は部屋の隅から私たちを見下ろしていたようだが、別段何かしてくる様子もなく、そのうち出ていくだろうと思い放っておいていたそうだ。だが消灯後に物音で目を覚ました池上さんは、西岡君の布団がガサゴソ動き回っているのを見て泡立ったという。西岡君の布団の上にあの初老の男性が正座をして座っていたのだ。その重みに抵抗するように布団が激しく動いていたため、西岡君が初老の男性から霊障を受けていると思った池上さんは思い切って布団を跳ねのけたのだ。それと同時に初老の男性の姿は消え、布団の下ではまるで何事もなかったかのように眠る西岡君の姿を認めた。
池上さんは不安に思い西岡君に起こしてみたが変わった様子もなかったため、そのまま寝かせたというのだ。一部始終を見ていた私としては人生三度目の不思議体験である。以上。はい。でどんどんいきましょう。はい。次ファイル38、マジシャン、投稿者のん太郎様。私はというか私の中の悪魔は確実にやつです。やっこ。それと出会ったのは中学生の時、駅の近くで友達と遊んでいた時、先輩に絡まれてカツアゲされている最中、先輩の後ろを通る一人の男が二つ折りの財布を出し、両手で外側に開いた瞬間、財布から炎がブワッと。こんな最悪な状況でやつは何をしているのかって感じでした。しかしその一度ならず、2年前に車にベンツに擦ってしまった時、警察に事情聴取の最中にもまた奴が現れ、全く同じマジックのような炎。その時に気づいたことがいくつか。奴は街の人に溶け込み、結構おしゃれな格好をしていて、顔がムーミンに出てくるスナフキンに似ている。そして俺を見ていたこと、それからそのマジックをしているのに周りが何も反応していないこと、自分がテンパってる時しか現れないこと。ありえますかそんなこと。もし皆様の周りにそんな話を聞いたり体験したことのある方いたら教えてください。なんだか本当の悪魔で自分の窮地を嘲笑っているようにしか思えなくて、自分の最後の時に奴が迎えに来るような気がしてとても怖いです。できることなら二度と会いたくないけど、もし会ったら次こそ追いかけて捕まえます。以上で、次行く前にジータレスミ566、般若心経でもかけておけばいいんじゃね、あれなら著作権大丈夫でしょと。あれは著作権とかなんかそういうの、うん、どうなの、お経系はどうなんでしょうかね。わかりません。お経をずっとかけながら読んでいくのか、それもまあいいかもしれないけど、でお経フラッシュみたいなのあったよね確かね。まあいいや。でファイル39、素材テープ、投稿者二階堂高也様。某テレビ局で映像編集をしている栗田さんからいただいた階段だ。夏というこの季節、河原でバーベキューやキャンプをしたという方もたくさんおられるのではないだろうか。だが酒の力のせいか、雰囲気に飲まれてしまうためか、気を大きくした者たちが無謀な行いをすることがある。そんな中でも今では毎年のように報道される事件がある。皆さんも一度はニュースなどで目にしたことがあるのではないだろうか。川の中洲でキャンプを行っていた集団が台風や大雨による水位の上昇で中洲に取り残され、ヘリに救助されるというシーンを。救助されればまだよい、中には増水した濁流に飲み込まれ死亡してしまうというケースも存在する。1999年、川の中洲でキャンプをしていた親類家族が大雨で増水した濁流に流され、行方不明者全員死亡という痛ましい事件があった。テレビで中継をされたということもあり、記憶に残っている方もおられるだろう。その中継を行った際の素材テープ、編集前のノーカットのテープが今も栗田さんの勤めるテレビ局内に厳重に保管されているというのだが、このテープが今回ある種怪談化しているのだ。
この素材テープ、繰り返し再生に強いテープのはずなのだが、その事件に使われたテープは不思議なことに繰り返し再生するたびに白いもやのようなものが現れ、数度再生しただけで真っ白になり映像が潰れてしまったという。そして霊感のある社員がその映像を見た際、川で固まり必死で耐える家族たちの周りに無数の人が見えたのだという。そして耐えきれずに流される被害者の方に寄り添うかのようにその人が動いていくのだという。果たしてこの映像に映る人は一体何者なのか、何の目的で現れたのか。素材テープが潰れてしまった今では確認することはできない。以上。で、次行く前にチーター567、あったね、川で流されたやつと。結構なんか毎年なんか見てるような気がしますけど、実際ずっと撮っててなんか流されちゃったみたいのは、でもなんかそういう映像あったっぽいなっていうのしかないですけどね。うん、とりあえず救助されてるやつとかありますよね、突然増水してうんつってありましたね。はい。で、次ファイル40、誰が持って行ったのってやつ、また投稿者二階堂高也様。前橋市に住む女性の友人から聞いた話だ。彼女が群馬県前橋市にある某ショッピングモールの映画館へ友人と二人で最近話題のアクション映画を見に行った時のこと。上座の席に座っていた彼女は通路側のカップホルダーに飲料ペットボトルを入れて映画を観覧していた。しばらくして喉の渇きを覚えた彼女がペットボトルを取ろうとカップホルダーに手を伸ばすと、そこに置いていたはずのペットボトルがないことに気づく。知らないうちに右側に移したかなと思った彼女は右側のカップフォルダーに目をやるが、そこには当然友人の飲み物が入っていた。あれと思い周囲を見渡してみると、通路をまたいだ左側の無人の座席のカップフォルダーにペットボトルが見えるではないか。彼女は劇場内の売店で購入したものではない市販の飲料のペットボトルを持ち込んでいたため、スクリーンが明るくなるたびに見えるパッケージには見覚えがあったが、もしかしたら違う人が置いていったのかもしれない。結局彼女は喉の渇きを覚えながらも映画をエンドロールまで見終わったのだが、劇場内の照明がつくと先ほどまで左座席に置いてあったペットボトルがさらにその奥の座席のカップホルダーへと移動していたのだ。上映中に人が動けば通路側なら嫌でも影が目に入ってくるし、エンドロール中も背後の座席から退場する人間は誰も見ていない。手持ちのバッグにも足元にも自分のものと思しきペットボトルはなく、やはりそのペットボトルは自分が事前に購入していたパッケージの飲料に間違いはなかったが、薄気味悪くそのまま放置していったそうだ。以上。で、次行く前にジータレスミ568、流される場面が放送されてたからよく覚えてるわ。流される場面が放送されてたのか、それはすげえな。そうか、なんか絶体絶命みたいなやつ。もしかしたら探せばあるのかもしれないね。あんまり見たいもんじゃないかもしんないけど。はい。で、まだ時間があるんで次行きましょう。41、猫の匂い、これも二階堂高也様。もう二階堂高也尽くしですよ。もう栗田さんは1年ほど前に真っ黒な猫を拾った。衰弱した状態で捨てられていたそうだ。
動物病院に連れて行って栄養剤等を打ってもらい、医者からは大丈夫でしょうという返事をもらい、栗田さんは猫を自宅に連れ帰ったのだが、翌日に容態が急変してしまい猫は死んでしまったという。栗田さんは近所の動物を弔える寺で猫を供養してもらい、埋葬をしてあげたのだそうだ。だが黒猫がいなくなってなお、不思議と部屋の中からその黒猫の匂いがたまにしてくることがあるのだそうだ。それからの1年、栗田さんは公私ともに忙しく、次第に頭からその黒猫のことが薄れつつあった。しかしある晩、栗田さんは寝ている足の裏をたわしで擦られたような感覚で目を覚ました。ベッドの周りには何かがいる気配はなかったが、室内には忘れかけていたあの猫の匂いがわずかにあったという。翌日、黒猫を弔った寺から一周忌の通知が届き、前日が猫の命日だったことを思い出したという。もしかしたら昨晩足の裏をこすったのはあの黒猫だったのではないだろうか。栗田さんは翌日猫の墓参りに行ったそうだ。この話には続きのようなものがある。栗田さんが拾った猫はすでにその日のうちにもらい手が決まっていたそうだ。病院に連れて行き、大丈夫そうならあげるという約束で知人の H さんに話をしていた。だが結局猫は死んでしまい、 H さんのもとに猫が届くことはなかったわけだが、黒猫が死んだその日、 H さんが帰宅すると、 H さんの娘さんが黒い折り紙で何かを折っていた。何を折っているのか H さんが尋ねてみると、娘さんは笑顔で黒い猫と答えたという。なんだか黒猫が折りたくなって折り始めたというが、 H さんは娘さんには猫をもらう話はまだしていなかったのだということから、不思議な話だ。以上。はい。で、569、ジーターレスミ、黒猫の正体は妖怪スネコスリと見たと。そんな妖怪いんの？猫にね、舐められるとザリッとするんですよね。うちも猫、子猫がいるんで、0歳の。まあ、やつの舌はなんかザリザリするんですよね。そう、たわしでこすった感じ。ちょっと違うかな。まあいいや。で、次行きましょう。ファイル42、奥倉庫、奥の倉庫。これも二階堂高也さん。栗田さんの職場である某テレビ局内の話である。今は制作会社の部署ではないが、 VTR を奥倉庫と呼ばれる場所で保管し、必要に応じて VTR を探したり処分したりする部署があったという。その奥倉庫と呼ばれる場所が局内では一番出ると噂の場所なのだ。はっきりとは言えないのだが、一昔前の軍事クーデターで要人が殺害された場所がそこなのだそうだ。当時その部署に所属していた栗田さんは、映像制作という仕事柄、その奥倉庫を最も使う立場にいたわけだ。栗田さんの仕事には当然泊まりの勤務もある。よって深夜の1時2時にその奥倉庫に VTR 映像を引き出しに行くなど日常茶飯事だったという。かねてから奥倉庫の噂を聞いていた栗田さんは、倉庫に入室する際にお邪魔しますと声をかけてから鍵を開けて入るようにしていた。そして目当ての荷物を見つけると、今度はお邪魔しましたと言って出るようにしていた。この奥倉庫には地下倉庫へ続く階段があり、そこは大道具との兼用なのだそうだが、現在は存在しないはずの旧式の荷物運搬棚がぶつかり合う音が聞こえたりするのだという。さらに VTR テープの倉庫といえば湿気が大敵である。 そのため湿気への対策も完璧のはずなのだが、一度だけ栗田さんは倉庫の中であるはずのない大きな水たまりができているのを目撃したこともあるそうだ。他にもいつも奥倉庫に挨拶をしてから入る栗田さんがその日たまたま倉庫に入る際に挨拶を忘れて入ってしまった時のこと。 VTR の棚は大きくボタンで自動稼働するものだったのだが、ボタンを押しても一切棚が動かず、まさかと思って倉庫に挨拶をして入り直すと棚が稼働するようになったという体験もあったそうだ。歴史あるテレビ局だけに局内でのそういった恐怖体験も少なくはないらしい。今後栗田さんから新しい話を聞く機会があれば他の話も伺ってみることにする。以上で次ごめんにジータレスミ570、初めて聞かせていただきます、こんばんマッキーって、知らねえこんばんマッキー、新しいねおい、何こんばんマッキーって、何その挨拶、初めて聞いたよ、何が起きてんのよこんばんマッキーって、最後のマッキーが分かんねえ、うん、とりあえず初めて聞く、初め初聞きの方なんですかね、わかりませんけど、とりあえずありがとうございます。こんばんマッキーです。こんばんマッキーちょっと面白いですで次行きましょう。ファイル43、地下鉄。投稿者匿名希望。工場関係者から聞いた話です。とある地下鉄の新規開業の工事のことです。その知人はある駅とその周辺を担当していたらしいです。その地下鉄のトンネルは季節や時間に関係なく、いつも視界が5メーター程度の濃霧でひんやりとしていたそうです。ある時一人で歩いているとポチャンポチャンと新築のトンネルで水漏れかと思い、場所を確かめるために深い霧の中を音がする方に歩いていきました。少しずつ音が大きくなり、近くになると音が消えました。音を待っても一向に聞こえない、聞こえてこない水の音。場所がわからないと来た方向に歩き始めると水の音が、また水の音の方に向かうと音が消える。ある場所を境に音がしたり止んだりする。今度は水の音が止んでもその方向に歩いてみました。ポチャンポチャン、止んでた水の音、今度は後ろから通り過ぎたらしい。また来た方向に戻ると水の音が消える。さっきの場合まで歩くとまた後ろから水の音。その時は詳しい場所の特定は無理と戻りました。それ以来ずっと近寄ると消える水の音は続いた。1ヶ月してあることが起こった。何かあったと思いそこに駆けつけると、同僚が手からこぼれる黒い液体のようなものを左右の手で交互にすくっている。黒い液体、それは1万ボルトの感電で焦げて溶けた同僚の皮膚でした。しかもその事故、仮に知らない人がやってミスしても起こらなそうな、故意でしか考えられないような事故。その事故現場、近寄ると消える水の音が鳴ってる付近、なんか関係があるのだろうか。そう思いながらその後も工事は進みました。工事も終盤を迎え完成間近になりました。近寄ると消える水の音は相変わらず原因が不明となったまま。今度は働き盛りの現場監督が倒れたそうです。彼はその職にはつけないほどの重傷でそのまま引退。 近寄ると消える水の音。完成まで続き、そのまま鉄道会社に引き渡されたそうです。この現場、他にも結構事故が起こってたらしく、今は地下鉄が走っています。以上。結局水の音よくわかんないの、で次行く前にジータレス読み571、今リスナー数2位ですと、ありがとうございますと、ありがたいこって、この隙間を縫ってね、やってるから、ありがたいこって。で572、おっちゃんに言われてマッキーで挑戦したら血が出たよと、意味がわかんないです言われてって書いてあるけど、俺何も言ってねえし、俺こんばんマッキーしか言ってねえし、しかもおっちゃんじゃねえし、20代だし俺しかもマッキーで挑戦したらって、挑戦しない方がいいです、そのチャレンジはいらないです、で次ファイル44、被災者の無念、これは二階堂高也さん。学校のクラスメートの池上さんの体験談だ。池上さんはいわゆる見える人で、最近も南校舎の外部階段の下に若い女の子がいると指さしていたが、私が見ても人がいるようには見えなかった。池上さんが言うには、これだけ大きい学校なら何人か自殺してたっておかしくないだろうとのこと。そんな池上さんもこれまでの人生経験豊かで、阪神淡路大震災にもボランティアとして参加していたことがあった。4日間の日程で現地に入り、倒壊した家屋の撤去作業などを手伝ったそうなのだが、とにかく現地は悲惨そのものだったそうだ。池上さんの作業中にも、瓦礫の下から焼け焦げた身元不明の遺体が発見され、池上さんは近くでその遺体を見てしまった。かろうじて人間の形をしていたが、その表面には凹凸などほぼなく、凄まじい匂いがしていたという。ボランティアの期間が終わり、アパートに帰宅した池上さんだったが、その日から現象は起こり始めた。久々の自室に帰った池上さんは、玄関を入った瞬間から何かが焦げたような匂いが立ち込めていることに気がついた。まさか部屋の中で何かが燃えているのかと思った池上さんは、慌てて室内の火元を探して回ったが、どこにも火の手など上がっていない。もしかしたら現地の匂いが体に染みついてしまっているのではないかと思った池上さんは風呂に入ることにした。風呂から出ると、不思議とその焦げ臭さは消えてなくなり、池上さんは疲れも手伝ってその日はぐっすりと眠ることができた。その翌日の晩のことだった。池上さんは大きな揺れで目を覚ました。自分の寝ていたベッドが横滑りをしながら揺れていたのだ。大地震が来たと思った池上さんはベッドから飛び出すと、そのまま一直線に部屋の外へ転がり出たが、アパートの廊下には人っ子一人姿はなく、深夜の静けさそのものだった。あんなに揺れたのになぜ皆騒ぎを起こしていないのか、不思議に思いながら部屋に戻った池上さんの前で、相変わらずベッドだけがガタガタと横滑りをしながら動いていた。さすがに度肝を抜かれた池上さんは、気のみ気のまま同じアパートの友人菅さんの部屋に転がり込むと、その晩は一睡もせずに過ごした。池上さんと菅さんは朝を待って池上さんの部屋へと戻ってみたが、ベッドは動いていなかった。代わりにまたあの焦げ臭い匂いが部屋の中に充満していたのだ。これはまずいと菅さんはすぐに実家に電話を入れた。菅さんの実家はお寺で、もしかしたら霊を払うことができるかもしれないと踏んだわけだ。翌日に菅さんの父が部屋を見てくれるということになり、その日も池上さんは菅さんの部屋で夜を過ごした。そして翌日、池上さんの部屋を訪れた菅さんの父は、よく2日も無事でいられたと言ったそうだ。
菅さんの父に招かれて部屋を覗いた池上さんは絶句した。自分が部屋にいない間に部屋の押し入れの襖に人型の焦げ目がついていたのだ。菅さんの父が言うには、焼死した人間の強い無念が池上さんにつき、その無念さを訴えているという。池上さんはその日のうちに菅さんの実家に連れて行かれ、お祓いをしてもらったそうだ。その後もしばらくは稀に部屋の中で焦げた匂いがすることがあったが、部屋に盛り塩を続けるといつしか匂いがすることもなくなったという。以上。で、次行く前にジータレスミ573、20代だったんだ、おっさんだと思ってたのに、おっさんじゃないですっていう、まあおっさんって言われますけど、はい、20代です、はい、で574、イサムおじさんこんばんは、イサムおじさん、おじさんじゃないんですけど、こんばんは、生では初聞きです、師匠シリーズとか音源はよく聞かせてもらってるけど、生でやっと聞くことができたと、あ、どうもです、はい。で、575番、絶賛著作権違反中、もういいです。で、576、おっちゃんゲームやるときってなんで違う板でやってるのと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、いや、自分、あれですからね、一番初めは、ゲーム朗読実況するで、2ちゃんの、始めた人なので、ゲームはそっち、そうじゃないゲームとかそういうのと関係ないのはジータ。みたいな感覚で、雑談とか、そういう系はこっちでやるみたいな。で、一応分けてます、はい。で、577、ウホいいおっちゃんと、まあウホじゃないですしね、おっちゃんじゃないですし、20代ですし。で、578、こんばんはと、こんばんはです。あ、今夜が山田なんだ。で、初めて聞きます、うまいっすね朗読と。初めて言われてないけど、でもそんなね、普通にただダラダラ読んでるだけなんで、もっと上手い方はいっぱいいますんで、はい、普通に自分はただ読んでるだけです。ただ読んでるだけだけど頑張ってます。頑張って適当にダラダラ読んでるんで、まあ、聞いていただければ、まあ、ありがたいです。まあ、そろそろ2000は読めるということで、まあ、配信ももうこれ5年目、550回ぐらいやってますんで、さすがに慣れてきたかと。で、579、ああやばい、1になっちゃった、うひょーと。1位、ああ上が消えたか、上が消えちゃった、これありがたい。何がありがたいのかよくわかんねえ。で、580、俺は今でもあっちでやってるのと同じ感覚。まあ前からずっと聞いてる方はね、何の変化もないですからね、いつも通りですから、はい、問題なしだと思います。で、581、何もしてないのになぜか2ちゃんに書き込みできないわと。プロバイダーのあれ関連で一気にやられちゃったのかな。で、次行きましょう。はい、で、ファイル45、父親の霊感、投稿者みどり様。私の家族は4人家族なんですが、その中で唯一父、58歳一人だけ子供の頃から霊感を持っています。ただし霊が見えるだけではありません。父が10歳から11歳の頃、住んでいた町に集中豪雨が襲い、川が氾濫。集落に住んでいた住民は早く避難したおかげでほとんどが助かりました。でも中には何人かの方が逃げ遅れ、遺体となって発見されたのですが、どうしても一人だけいくら探しても探しても見つからない。3日かけて探しても見つからない。消防隊や住民も遺体を探すのは諦めようとしていたその時でした。たまたま捜索現場へ兄、私の叔父と遊び半分で見に現場へ足を踏み入れた途端、父は一言言ったんです。一番右端の木の根っこに引っかかってると。
父の言葉をはじめバカにしていた大人たちは半信半疑でその場所へ行ってみました。そしたら、3日間いくら探しても見つからなかった最後の一人の遺体が見つかりました。父が言った通り、一番右端の水の圧力でえぐれた木の根っこに遺体は引っかかっていたんです。この話を聞いたとき、私はお父さんの当てずっぽうじゃないのと半分信じない気持ちで言葉を返しました。でも父は、違うよ、だって俺が兄貴とその現場見に足踏み入れたら、その人、見つからなかった遺体、木の下でずぶ濡れのままこっち見て立ってたんだと。それだけではありません。父は警備員の傍らパークボランティアという山の仕事を 年数回やっているのですが、30代後半から40代前半、地元の山で災害が起こり2人行方不明に。さすがに父は一般人ですから捜索へは参加できませんでしたが、捜索話を聞ける時間があったようです。やはりここでも父は何かを感じたんでしょう。父は、言いにくいけど2人とももう亡くなってて山のバツバツにいると。だけどここは当の大人、一般人の父の言ってることなんて誰も聞く耳すら持たずまい、話もあっさり流されです。父は同じボランティア仲間に、俺が言ったこと誰にも言うなよと口止めし、その日は家に帰りました。そして捜索してから3、4日後、まさしく父が言ったその場所で2人の遺体が揃って発見。まだまだそれだけではありません。さらに話すのは3日前に聞いた話です。私の生まれ育った県は、あの連続児童殺人事件で有名になってしまった A 県。その事件が起きる数ヶ月前、父は F 町で一人車で出かけているのですが、とある住宅街の道路を走っていた時、父はある一軒家のところで白い煙を一つ見たそうです。そしてなぜかもう一つ、同じ煙が数メーター離れた家のところにも。その二つの煙はだんだん白い影になり、影はまるでうじゃうじゃとうねるように変形していき、ふっと消えたそうです。それを見た父は、ここで誰かが亡くなるか亡くなってるかもと感づき、車のスピードを上げてその住宅街から出て行ったのですが、数ヶ月後あの事件が起こったので、父はこのことをしばらく誰にも話せなかったと言いました。思えば父が見た二つの煙は亡くなったあの子たちのことだったのかもしれません。いくら霊感があるとはいえ、父の場合はある意味不思議というか、なんていうか、娘の私でさえもなんて表現したらいいのか。中には父のことを気味が悪いという方もいるとのことですし、ちなみに半年前に父から、ずっと黙ってたんだけど、実は家の玄関から洗面所のところまで霊道になってて、毎日ってわけじゃないけどたまに入ってくるんだよ。リビングを窓からじーっと覗いて見てる人もいるし、2階まで上がっていく人もいるし、たまにいたずらかける人もいるけど、みんな悪い霊じゃないから怖がる必要はないよ、と言われて以来、1階のソファーでは寝られなくなりました。確かに一人で昼寝してるとき誰かに覗かれてるような感じはしたんですが、まさかそうだとは。以上で、ジータレス読み、582、確かになと、昔から聞いてる人たちにとっては何も変わってないわと、 T さんの現役時を抜きましょうと、無理それは無理、どう考えても無理、何も変わってないよ、やってることっていうか、この感じ、はいでも昔よりかは少しは噛まなくなったかなと思うけど、さすがに500回も、550回ぐらいやってりゃで、次行きましょう。ファイル46、憧れの車、投稿者源様。これは数年前のこと。 M の叔父が中古のスポーツカーを購入したと、 M に納車したばかりの車を見せに来た。
叔父によれば、昔は金銭的な理由で買えなかったので、少しゆとりのできた今、買ったとのこと。叔父の自慢はすぐにドライブ。それから数日は音沙汰もなく、平穏な日々を過ごしていたのだが、叔父の事故の一報、事故の内容は車が少しへこんだ程度。M はそれを聞いて安心し、病院に担ぎ込まれたと聞いたので、病院に向かうことにした。しかし M は病院について驚いたという。骨に異常もなければかすり傷もない。だけど叔父は右半身不随になっている。親族は皆病院側に説明を求めたらしい。しかし原因不明。いろんな病院に見せたらしいが、全て原因不明。そこで知人から聞いたお寺に見てもらうことに。親族からすれば藁にもすがる思いだったのでしょう。霊能者の方によれば、購入した車についていて、今はその方が叔父についているらしいのです。そこで日を改めて除霊することに。除霊はテレビでよくあるような感じで、霊能者の方が弟子についている霊を下ろすというものだったらしいです。その場に居合わせた叔父の家族、 M の家族はあまりの恐怖に愕然としたといいます。除霊を始めて数分で叔父の意識がなくなり、お弟子さんもガクンと落ちた。次の瞬間、お弟子さんは聞いたこともないような低い声でもだえ出した。すると霊能者が質問を始める。お前は誰だ？霊、てんてんてん。霊能者、お前はこの人について何がしたい？霊、走りたい。このような問答が続いたらしい。この時居合わせた皆、恐怖のあまり微動だもできなかったらしい。そして霊能者の口から最後の質問が出た。霊能者、どうすればこの者から離れる？何が望みだ？すると霊を下ろしているお弟子さんの手がスーッとおじを指さし、いのち。こう言うと霊はゲラゲラゲラゲラと笑い出したのです。そしてお弟子からおじに戻ったとのことです。霊能者の方によれば、自分の能力ではどうにもできないとのこと。私が M をおじの家に連れて行った時には、おじは右半身不随のままでした。この話は私が M のおじに会った後に聞いた話ですが、その時は背筋が凍りました。車を購入した店にも問い合わせたらしいのですが、結局過去に死亡事故があったかとか、あったかとかは分からなかったらしいです。このことがあってから、 M の家族、親族の間ではこのことは禁句になっているらしいです。以上。次行く前にジータレスよみ583大阪コント、まあおっさんじゃないんですけど、こんばんはと。リスナーズパネスネード、幻聴幻聴じゃないね、幻聴じゃねえもんな、聞こえてる方じゃねえもんな、幻覚、はい、まあいいや。で次行こう。ファイル47信号機、もうちょっとだ。投稿者ライチ様、これ投げんなこれ この話は僕の担任だった歴史の先生の友人の話です。面識はないものの、怖い話だったので載せます。もちろん実話です。体験した友人を仮に A さんとしておきます。A さんは京都の女子大に通う女子大生です。ダンス部に所属していて、夏のダンスのコンクールに向けてダンスチームのメンバーである数人の友人と朝から晩まで猛練習していました。明るいうちは大学の体育館で練習するのですが、夜は公園で練習します。夜の練習が終わり、帰る時間はいつも深夜の1時、2時でした。 A さんはバイクで帰るのですが、公園から家への一番近い帰り道は細くて、暗い抜け道のような道路なのです。時間も時間だし、遠回りして通行量の多い道を選んで帰ってました。でも深夜なので、多いと言ってもそれほどなのですが、片側2車線の道路。その広い道路のとある信号によく引っかかります。交差点の横にはファミリーがあります。よく引っかかりやすい信号とかありますよね。そんな感じです。別に気にもしていませんでした。そしてある日、夜の練習が終わっていつものように遠回りして広い道路、よく引っかかる信号のある道路を通って帰りました。その日もやっぱりファマの信号に引っかかりました。今日も帰りは夜中です。その時自分の横に車が来ました。並んで信号待ちをする形になります。すると横の車の窓がスルスルっと下がって、中からおじさんが顔を覗かせました。夜だし少し A さんは身構えます。
ああすいません、道をお尋ねしたいのですが。
話し方やおじさんの態度から、悪い人でもなけりゃ893のようでもありませんでした。
すみませんが、〇〇病院はどこでしょうか。
〇〇病院はその信号から500メーターぐらいのところにありました。ですがこんな時間に道を案内して犯罪に巻き込まれたくはないものです。車の中に重症患者のような人影もありません。ちょっと怪しいかも。 A さんはとっさにそう判断して、ごめんなさいわからないですと嘘をつきました。
ああそうですか、ありがとうございました。
スルスルと窓が上がり、信号が青になり、車は発進していきました。 A さんも出発して家に帰ります。その日はただそれだけでした。また次の日、また公園で夜中まで練習です。帰りはもちろん遠回りで広い道路、そしてまた今日もファーマの信号機に引っかかり信号待ち。早く青にならんかな、ほんま相性悪いわ。そんなことを考えていると、また A さんの横に車が。すると昨日と同じあの車なんです。また窓が開き、おじさんが、
すいませんが〇〇病院はどこでしょうか。
ごめんなさいと叫んで逃げたそうです。そんなことがまた次の日も次の日も続きました。たまりかねたので暗くて細い道を次から通るようにしました。見通しも効かないし怖いけれど、変なおじさんに会うよりはマシです。そしておじさんのことなど忘れていた頃、またあの広い道路を使いました。やはりファミの信号で止まります。そしてまたあの車が。 A さんは怖くなって信号を無視して逃げました。その次の日、この謎の車とおじさんのことをダンスチームの友人たちに相談しました。みんなワーキャー言って怖がるのですが、一人だけすごく顔色の悪くなった友人がいました。本当に真っ青だったらしいです。
確かに怖いと思うけどさ、そんなに真っ青になるほど怖いかと友人が茶化して言うのですが、尋常ではないほど怖がっていました。
そういえばその真っ青な子は三間の裏のマンションに住んでいます。何か知っているのでは。聞くと真っ青の子は言いました。
ファミの横に信号機なんかないよ。
以上。はい。で、次行く前にジータレスミ584、またバグか、あくびちゃんときみたく、バグったか、リスナースがバグってるか、俺がバグりだ俺、
バグリならしゃあねえ。いいや、そのバグリでもそれを、それで元気をもらってやりましょう。ファイル48、老人ホームの夜勤、あと3つで、とりあえず2000はいくかなって感じですね。投稿者中様、3年前、当時俺は福祉の専門学校を卒業して臨時介護員としてある施設に就職した。東北地方で雪も降るか降らないかという月に夜勤で勤務していた。施設の作りは回廊型になっていて、徘徊癖のある認知症の人でも一周すれば自分のユニットに帰ってこれます。定時のおむつ交換が終わり、各部屋の様子を見ていたときに、ちょうど対面になる窓越しに黒い人影が角を曲がっていくのが見えた。俺はいつもの人が部屋から抜け出して歩いているのかなと、一応施設から出ては大事なので様子を見に行った。個室を覗くといつもの人は部屋で寝ている。あれ、違う人か、職員かと思い、個室をすべて確認しても変わりはない。各ユニットの職員に確認しても来ていないという。怖くなった全職員は廊下の電気を全部つけて勤務するようにした。明け方、その日最後の定時のおむつ交換をしていると、リーダーから招集がかかった。そこにはすでに息を引き取った寝たきりのおばあちゃんがいた。0時のおむつ交換時は生きていたおばあちゃんは急性的に亡くなった。よくよく考えると、影が角を曲がりおばあちゃんの部屋に消えたのをかすかに覚えている。2週間前、角を曲がる前の部屋の人が亡くなっているのは記憶に新しい。数週間後、亡くなったおばあちゃんの部屋から回廊した部屋からまた亡くなられた方が出た。不気味に思った俺は、長く勤務している信頼している施設直属の年配ナースに全部話した。すると、寂しくてぐるぐる回ってるんだろうね、職員は皆そういう影を見ているよ、決まって亡くなる方が出るんだけど気にしちゃダメよ。俺は1年で施設を辞めました。同期の友人は未だに勤めていますが、まだ影は見たことはないとのことです。以上。で、次行く前にジータレス読み。585、漏れが見てる信号機も実際には存在しないかもしれない、そのまま通過するべきかと。早まるなっていう。しっかり見た方がいい。しっかりね、 LED がビカーって光ってるはずなんで、緑なんだか青なんだか分かんねえやっていう、実際には存在しないかもしれないじゃねえっつうの、ね、なんだろう、あのチカチカしてる黄色みたいなやつね。はい、じゃあ行きます。次、ファイル49、おばあちゃんのマリ、投稿者バッファローマン様。おお、何千万パワー。ちょっと待て、長えじゃねえかこれ。行きましょう。かなこさんは夫の女癖に悩んでいました。小学校に入学したばかりの息子がいるにもかかわらず、夫は子育てはおろか、次第に女癖が大胆になるばかりで、ほとんど家には寄りつかなくなっていました。かなこさんは夫の実家に住んでいたのですが、それが原因で不仲になって、いえ、もともといい関係ではなかったのです。何かといえば、孫である啓太君の将来を自分勝手な考え方で決めようとする義母とたびたび衝突していました。思い切ってかなこさんは啓太君を連れて実家を飛び出すことにしました。安いアパートでもいいから借りて二人で暮らそうと決意したのです。すぐにアパートが見つかったので、二人は夜逃げ同然で引っ越しをしました。働きながら子供を育てる、それは想像以上に大変なことでした。啓太君を構ってあげられないし、残業をしないようにしなければならないし、それに収入は少ないし、二人は文字通り爪に火を灯すような生活をしていました。
それでも彼女の心が折れなかったのは、ある言葉が支えになっていてくれて、支えになってくれていたからです。
人間な、そりゃ落ち込むこともあるかもしれねえ、悔しい悔しいと思うこともあるかもしれねえ。でもな、かな、それでも歯を食いしばって生きていかねばなんねんだ。そしたら一生のうちにいいことが一つや二つあるもんだよ。人間ってのはな、そういうちっちゃなことだけでも生きられるもんなんだ。
それは大好きだったおばあちゃんの言葉。いじめられっ子だったかなこさんが学校から泣いて帰ってくると、おばあちゃんはいつもそう言って慰めてくれました。中学に上がるとすぐに亡くなってしまったおばあちゃん、忙しい合間にちょっと心落ち着く時があると、その言葉を思い出して、おばあちゃんに会いたいな、会ってたくさん話をしたいな、そう思いながら毎日を過ごしていました。ある日の夕方、仕事を終えたかなこさんがアパートに戻ると、ケイタ君は部屋で一人ゴムボールをついて遊んでいました。
一番初めは一宮、二で日光東照宮、三は桜の宗五郎、四また信濃の善光寺。
どうしたの？それ手まり歌じゃない？学校で教わったの？
うん、違う。
へえ、じゃあテレビでやってたんだ。
違うよ。今日ね、知らないおばあさんがお家に遊びに来たんだ。そのおばあさんに教えてもらったんだよ。
知らないおばあさんって、ママがいないときは玄関を開けちゃダメって言ってるじゃない。
僕は開けてないよ。ゲームしてたら後ろでポーンポーンって音がして、振り返ったらおばあさんが座って赤いマリをついてたの。
赤いマリ？
そう。おばあさんってどんな顔してた？
鼻の横に大きなほくろがあって、それでね、すごく優しかった。マリつき上手だねって褒められたんだよ。
どうしたの、ママ？
おばあちゃん。
大粒の涙がかのこさんの方を流れました。学校でいじめられて帰ってきた日の遊び相手はいつもおばあちゃん。垂れ目でいつも笑っていて、鼻の横に大きなほくろがあって、
今日ね、まるまるちゃんに筆箱を隠されてね。
そうかいそうかい。
それでね。
ふーん、そうかい。
泣きじゃくっていると、おばあちゃんは丸い体を小さくかがめて慰めてくれました。
かな、そんなこと忘れて遊ぼう。ほら、あのマリ持ってきな。
それは古ぼけた真っ赤なマリ。どんなに下手くそでもおばあちゃんは、かなはマリつきが上手だね、ふふふと笑って優しく頭を撫でてくれました。その時にいつも言っていた言葉が、
人間な、そりゃ落ち込むことがあるかもしれね、悔しい悔しいって思うこともあるかもしれね。でもな、かな、それでも歯を食いしばって生きていかねばなんねんだ。そしたら一生のうちにいいことが一つや二つあるもんだよ。人間ってのはな、そういうちっちゃなことだけでも生きられるもんなんだ。
うん、
カナにはまだわかんねえか。
そう言うと、こぼれそうな笑顔をいっぱいに浮かべて、また頭を撫でてくれるのです。小さい頃はどういう意味なのかいまいち理解できなかったのですが、大人になってこうして苦労してみると、その言葉の意味がわかるような気がします。
ママ、どうして泣いてるの？
うん、なんでもないよ。多分おばあちゃんがケイタに会いに来てくれたんだね。おばあちゃん優しかったでしょ
う。うん。
かなこさんはケイタ君を抱きしめました。
ママね、頑張るから。
おばあちゃん会いたいよ。
その後も何度かおばあちゃんが訪ねてきてくれるようで、その度に、ほらママ見て、またおばあちゃんが来てこの前の続きを教えてくれたんだよと、ケタ君はゴムボールを引っ張り出してきて、新しく習った手まり歌を披露してくれました。
6つ村々陳主様、7つ成田の不動様、8つ八幡の八幡宮、9つ荒野の工房様、東で東京本願寺。ポーンポーン。
どうやらおばあちゃんはたまにやってきて圭太君の遊び相手をしてくれているみたいです。
おばあちゃんが見てくれている、一人じゃないんだ。そう思えることがどんなに心強いことか。
しかしおばあちゃんはかなこさんの前には姿を現してくれません。
彼女は圭太君の手まり歌を聞きながら心の中で祈りました。
おばあちゃん、一度でいいから私にも会いに来て。
ただいま、遅くなってごめんね。ある日仕事が遅くなってしまい、急いで帰ってアパートのドアを開けると、あ、
かのこさんはすぐに異常に気づきました。部屋が真っ暗、圭太君の姿がありません。
腕時計を見るともうすぐ6時、学校からはとっくに帰ってきているはずだし、もし友達の家にお邪魔していたとしても相手方のお母さんから電話なりメールがあってしかるべき。
すぐに部屋に上がり電気をつけると、テーブルの上に置き手紙がありました。
かなこさんはそれを読みました。
圭太はこちらで面倒を見ます。あなたには理解できないでしょうが、すべて圭太を思ってのことです。もう圭太のことは忘れてあげてください。
シュートの名前、
シュートメンの名前。
どうやら義母が圭太君を連れ去ったようです。電話も住所も教えていないはずなのに、更新所でも使ったのでしょうか。
かのこさんは実家に電話をかけ、圭太を返してと言いましたが、しかし姑はそれはできないの一点張り。
すぐに実家に向かったのですが、家の中にさえ入れてくれません。
失意のうちにかのこさんはアパートに戻ると、日頃の疲れやストレス、圭太君が連れ去られたショックでそのまま寝込んでしまいました。
すると真夜中に体が固まったように動かなくなり、
ポンポンと何かを床に弾ませているような音が聞こえました。
一番初めは一宮、二で日光東照宮、三は桜の宗五郎。ポンポン。
おばあちゃん、
島田信濃の善光寺、五つ出雲の大社、六つ村村鎮守様。ポンポン。
会いに来てくれたんだ。
そうだよ、会いに来たよ。お前があまりにも悲しそうだったから。
その声を聞いた途端に胸の奥がじんわりと熱くなり、咳を切ったように止めのない涙が溢れてきました。
おばあちゃん、私ね。
何も言わなくていい、寝てなさい。おばあちゃんには全部わかっているよ。
おばあちゃんの声はすぐ耳元で聞こえました。
ねえおばあちゃん、マリツキしよう。
ああいいよ。
柔らかく優しい声にゆっくり目を開けると、すぐ目の前でにっこり微笑んでいました。
知らない老婆が。
あなた誰？
七つ成田の不動様、八つ八幡の八幡宮、九つ荒野の工房様、東で東京本願寺。
誰なのよ。
会いたい会いたいって言ってたから出てきてあげたよ。
老婆はかのこさんの鼻先数センチにシワだらけの顔を持ってきて、うふうふうと笑いました。
私ね、ここで殺されちゃったの。
確かに鼻の横にほくろはある。しかしそいつはかなこさんのおばあちゃんとは似ても似つかない顔をしていました。
これほど心心眼かけたのに、かなこの病気は治らない。ポーンポーン。
もうやめて。
私を置いてなぜ死んだ。泣いて血を吐くホトトリス。ポンポン。
歌い終えると老婆はうつろな目でかのこさんを見て、ぼそりとつぶやきました。
あの子かわいい、私の孫そっくりだ。
お願い、どこかに消えて。かのこさんが声にならない声を出すと同時に、トゥルルルルッと突然電話のコール音が鳴り、そこでかのこさんの悲し割りが完全に解けました。二 団から跳ね落ちて周りを見たのですが、老婆の姿はどこにもありません。それどころか不思議なことに夜が明けていたのです。
今の夢？
プルルルルとなおも鳴り続ける電話のベル。
はい、もしもし。あ、ママ？
それはケータ君の声でした。
ケータ、今どこにいるの？
パパの実家だよ。
大丈夫？元気？何か変わったことない？
僕は元気。変わったことなんて何もないよ。
よかった、ごめんね、辛い思いさせちゃって。
謝ることないよ。だってママが悪いことしたわけじゃないもん。
そっか、ありがとう。じゃあもうちょっとそこでおとなしくしててね。すぐに迎えに行ってあげるから。
大丈夫だよ。
どうして？ママに会いたくないの？
会いたいけど、ママが来なくても大丈夫。
どうして？
だってさっきマリスリのおばあちゃんから電話があって、迎えに行ってあげるからそこで待っててって言われたもん。
え？
今向かってるからってさ。
ケータ、シュートメンの名前、おばあちゃんはいる？
お買い物に行ったよ。
ふと電話の向こう側、それも遠いところから何やら人の声のようなものが聞こえてきて、それがだんだんと近づいてきました。目は一宮、二で日光東照宮。
手まり唄だ。そこから逃げなさい。
かのこさんはほとんど叫んでいました。
なんで？島田信濃の善光寺、五つ出雲の大社。
いいから早くしなさい。
うん、わかった。でもどこに逃げればいいの？
五つ出雲の大社、六つ村々鎮守様。
ケータ、どこでもいいから早く。
あ、おばあちゃんが来てくれた。
七つ成田の不動様、八つ八幡の八幡宮。
やめて。
九つ荒野の工房様、東で東京本願寺。ケータ君、迎えに来たよ。仏。
以上。で、最後行く前にジータレース読み586、1363って書いてある。今日は朝まで行きましょう。ええ、仕事は自主休みで。自主休みありえねえ。で、587、一人じゃねえよって。一人じゃねえ、オッケー。で、588、窃盗じゃんと。窃盗ねえ、もうね、盗んで。はい。で、589、お茶読むのうまいな。知らない老婆が、ゾワッときたと。いや、自分も読んでて、すんごいスペース打ったんですよ。すんごいスペース あって、一行、知らない老婆がって書いてあって、またすんげえスペース打ってあって、自分がスクロール、自分全部初見なんで、読んでって、ぐーぐーって動かしていくわけですけど、読んでって、あれ、スペースずいぶん空いてんなと思って、ずーっと言ったら、知らない老婆が書いてあったから、おーわっと思って、あれ、そこ、あれっていう、なんだ、いい話だな、の展開だなと思ってたんだけど、全然ちげえじゃんと思って。ズワッときたっていう、自分もその、先にね、目だけ先を読んでるんで、それで、あれっていう、ズワッときましたね。これ結構、地味に良かったです。で、590、まさかの展開、怖っと、いい話展開だと思ってたのに、自分もそう思いました。で、ファイル50、これで自分一応自分の記録してるてか師匠シリーズも1話を一つと1話というか一つの長っけえ話を1話として読んでるから長さバラバラなんですけど、とりあえず2000話、とりあえず2000話目になるはず。もっと読んでると思うんですけどね。とりあえず自分が記憶してる限りではこれで2000話目。 投稿者パピプペ様激安マンションという題名、これで今日最後です。もうやっちゃいましょう。これは今も住み続けている我が家の話です。僕は年に1回は引っ越しをして新しい環境で気分転換をするようにしています。今年の2月にも毎年恒例の引っ越しをしたのですが、駅前の小さい不動産屋で人の良いおばさんと打ち解けて、おばさんは僕にだけ格安で駅前のマンションを貸してくれるというのです。昼間に一緒に見に行ったのですが、綺麗なオートロックマンションで全く問題はありませんでした。作りとしては建物の中央に階段があって、各階に9部屋ある形になります。僕は207号室に入ることになりました。入ってから気づいたのですが、1階2階はやけに空き部屋が多かったです。住み心地も悪くなく普通に暮らしていたのですが、入った当初から深夜3時過ぎに数名が階段を下っていく足音が聞こえました。仕事の疲れから無視していたのですが、2週間ほどしてやはり気になりだし、足音がした直後に覗き穴から見てみると、部屋のすぐ右側の階段を誰かの頭が下がっていくところでした。上の階の誰かだと思い、その後も数回足音の後に穴から見るとちょうど人の頭がちらっと見えました。その頃からドアにある郵便物の入り口がバチンと音を立てて誰かに開かれるようになりました。郵便物はマンションの入り口のポストに入るはずだし、気持ち悪かったです。なんとか階段を駆け下りていたずらをする人間を見てやろうと思ったのですが、3月のある日、睡眠中に気持ち悪い圧力を感じて目が覚めました。ドアの向こうに誰かが立っていて、今にもドアを開けて入ってきそうな感覚でした。しばらくドアを見つめていると、急に金縛りに遭い、ものすごい力で押さえ込まれ、真っ暗な中で誰かに睨まれている感覚でした。これは自分が調べたり目にしちゃいけないものだと思い、足音もドアの郵便受けも無視するようになりました。それからは何もありませんが、先月、今月でうちの周りの5部屋が一気に空き家になります。ますます人が減っています。安すぎる物件なのでしばらく頑張ります。以上。はい、これで2000話です。祝2000話、自分だけ祝なんですけど、やるもんだよ、やったもんだよ。はい、というわけで、てか音ねえとどうしようもないね、本当にどうしたらいいか分かんない。で、ジータ591、おっちゃんの声が素敵すぎてうっとりすると、褒められすぎ、普通の一般人ですから。一般人だしおっちゃんじゃないし、20代だし、はい、素敵すぎとかね、どう考えても持ち上げすぎ、はい、で祝辞592、祝辞あざすと。祝辞じゃねえなそれ。いやしかしね、いろいろサイトがあるもんだよっていうのはありますね。読んでも読みたんねっていう、読みたんねっていうか、あの話があるね。無限大会っていう、だってエニグマのとこだとあれ4000話ぐらいあるんだっけ、忘れちゃったけど、あれの200話ぐらいしか読んでないしね、うん。で593、音なくてもいつも通りの感じだなと。まあいつもねかけてても音薄いんでね、あんま変わんないっちゃ変わんないんですけど、自分の気持ち的になんか何にもないとね嫌ですね、なんかね、うん。で594、2000は落ちたと、 BGM はおっちゃんの得意なラップでいいんじゃないと。一度も俺得意とか言ったことねえんだけど、はい、ラップじゃラップ
ラップね、恥ずかしいよね、中途半端なラップって。で、595、2000はおめでとうと。2000はありがてえ、とうとう2000は言ったよ。で、596、とりあえず通過点おめでとうと。これも通過点、次の3000話に向けてね、まだやんのかよ俺で、597、みそじ、お返しするよみそじ、まだ俺みそじになんねん。で、598、記念すべき2000話目、短と。いや、そういうもん、そういうもんですよ、これはあくまで通過点ですからね、で、おめでとう、いつもいい声で聞かせてくれてありがとう、これからもよろしくお願いしますと。599番、はい、てかありがとうって言われるの、うん、てか普通に自分ダラダラやってるだけなんですけど、 こっちの方がありがとうなんですけど、聞いていただいて、これからもよろしくお願いしますと、随分ご丁寧に、で600番、2000話おめでとう、ありがとうございます。次は3000話を目指すのか、 BGM は口で出しながら朗読すればいいよと。無理ねえ、で601、さっきの変な曲で締めようと。変な曲とか言うなっつうの、俺3分で作ったんで。602、2000はまだ1号目だが、おめおっさん、おかしくね、2000は読んでる人とかあんまいねと思うんだけどな。1号目かよ、どんだけ山高えんだよ。で603、怖い話には不気味なひじきんミュージックが合うんじゃないと。じゃあ今度ひじきんミュージックがあれば、よくわかんないけどはい、というわけでですね、あの曲をかける、俺が作った曲をかけるとですね、頭がおかしくなるっていう人が、もう頭やめてくれっていう人がいるんで、あのかけませんで604、ラップ風に読んでっかと、チェケラッチョですよ、まあ、ないですわそんなことはで、ですね、これで本当に終わりにしないと明日も仕事なんでね、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ですね、いつも通りなんですけど、録音ファイルをアップしたいと思うので、もしよかったら、落として聞いてみておくんなましと。あとはまあそれだけやってきたのでですね、何かリクがあればまた自分アップしますんで、もしよかったらまあ、チャットで聞いていただいてもいいんですし、ここに書いてもらってもいいですしね、いいんですけどそうすればあればなるべく上げていきたいと思うので、まあ14日間で消えちゃうんですけど全部合わせると何ギガになるか分かんないんで、ちょっとよく分かんないですけど、まあ適当にアップしてくれと言われればアップしますので、はい、というわけでですね、2000は行きました。まあこれからも多分ダラダラとこんな感じでやると思うんで、まあタイミング合えば聞いていただければと思います。はい、というわけで、曲かけれないんでこのまま終わりにしたいと思います。それではありがとうございました。んじゃあこの辺でバイバイ。